ではでは、南半球の日本の正反対に位置するアルゼンチンより、またお会いすることができる日までごきげんよう、さようなら。日本語訳ナレーション、上田恵子。編集、ファビアン・パニッシー。制作、シルバーナ・アベジャネーダ。ウェブサイト、フリアン・コルテス。ラエ、世界に向けてアルゼンチン日本語番組、キャスターの上田恵子です。新型コロナウイルスの世界的感染、パンデミックでいろいろ大変ですが、皆様お元気ですか？ラエ、ウィークリー特別番組お伝えします。アルゼンチンでは昨年の3月19日より外出禁止令が出され、現在に至っています。外出禁止となってから、必要最小限な買い物だけが許されていました。医療や食料品販売、製造、出前サービス、廃棄物回収など緊急時に最小限必要とされるサービスが国を支えて、毎日の生活が可能になっていました。現在ではだいぶ緩和されていますが、公共交通機関の使用は現在でも緊急時必要不可欠とされる職業の人たちだけが限定で使用可能となっているので、そうでない私たちのラエスタッフは全員在宅ワークとなっています。アルゼンチンでのコロナ禍について、LINE のウェブサイト www.lae.com.ar に掲載されています。そして特別番組やトピックニュースもウェブサイトで更新しています。4月6日より新しい放送スケジュールとなり、短波放送日本語番組は月曜日から金曜日、UTC 時間8時から9時まで、周波数 5950kHz、出力 100kW、北米西部及びアジアへ向けてマイアミのオキチョビの送信機より放送となっています。ラエ短波放送のスケジュールもウェブサイトでチェックできます。YouTube でもラエのチャンネルが開設され、コンテンツがアップロードされます。カナルラエアルヘンティーナと検索バーに入力してください。私もブエノスアイレス市ベルグラーノ地区の自宅で作業する日々です。現在、アルゼンチン国営ラジオ放送局は AM 放送、FM 放送と短波放送、すべて AM 放送に一本化されているので、LINE のウェブサイトで聞けるインターネットストリーミング配信も AM 放送で現地アルゼンチンのニュースをスペイン語でお楽しみいただけます。マイアミ送信機経由でリレー放送となる LINE の短波放送では、これまで放送された番組が再放送されています。これからは状況が許される限り、新しいコンテンツを皆様にお届けしたいと思っています。受信リポートの宛先は qslrae@gmail.com で、DX 情報番組担当のアルナルド・スラーエンさんにより確認された後、デジタル QSL カードが返信されることになります。世界に向けてアルゼンチン。新型コロナウイルス、人類の歴史を塗り替えてしまったパンデミック。パンデミックはジェンダー格差を拡大させてしまいました。アントニオ・グテーレス国連事務総長は、新型コロナウイルス感染症 COVID-19 のパンデミックは女性の顔を持っている危機状況だと述べ、女性たちの生活は深刻な打撃を受け、その権利は侵害されていると述べました。女性は世界の医療機関従事者の 70% を占めており、またパンデミックの影響を最も受けた経済セクターに従事していると指摘しました。雇用を失う確率も男性と比較すると 24% 高く、賃金が抑えられる確率も男性と比べると 50% 高くなっていると言及しました。性犯罪から児童婚まで女性に対する暴力は増加傾向にあり、その影響はパンデミック収束後も長く続くことになるであろうと語りました。と同時に、 このパンデミックで女性のリーダーシップも際立っていると述べ、ポストコロナを見据えてご自身の提案を各国に提示しました。ジェンダー平等達成のため差別的な法令の廃止とポジティブイニシアチブの推進、女性の平等な参加を推進し迅速な変化を達成するため、各企業や各機関に対し特別な措置やクォーター制の採用、男女間の賃金格差解消、雇用保護、女性や子ども対象の投資や景気刺激対策、各国ごとに女性と女子への暴力対峙対策を政治的理念を持って立てる。パンデミックからの回復は何世代にもわたって続いてきた排除や不平等を断ち切るチャンス。女性たちはパンデミック対応の最前線にも立っている。新型コロナウイルスの起源について世界の保健機構 WHO のリポートが待たれます。新型コロナウイルスの原因をリサーチするため中国を訪問し、調査を始めていた世界保健機構 WHO の調査団は最終リポートを今週に発表することになっています。最初にケースが確認されたと言われる中国の武漢訪問以前に、世界保健機構 WHO は感染症の起源を突き止めるには通常何年もかかると指摘していました。新型コロナウイルスはコウモリ由来で、中間宿主がウサギ、イタチで最終的に人間に感染するとの説が最も一般的です。しかし家畜、野生動物、ペットなどの体内に新型コロナウイルスは確認されませんでした。また発症地も確定されていません。テドロス WHO 事務局長は調査プロセスの可視化を確約しています。アルゼンチン製のワクチンは1年半後に完成とみられています。ロベルト・サルバレッサ保健大臣は国立サンマルティン大学の研究チームによる新型コロナウイルス感染症予防ワクチンの開発について順調に進んでおり、もう数ヶ月後には研究フェーズ第一段階に入り、1年半後には感染となる見込みだと述べました。新型コロナウイルス感染症は今後も流行し続けることが予想され、季節型インフルのように毎年接種が奨励されるであろうとし、そのためには国産のワクチンが必要とされると語り、これまで200万回分のワクチンが接種され、昨年末12月から本年2月15日まで平均して1日あたり2万回分のワクチン接種が行われていると、サルバレッサ大臣は指摘しました。ラテンアメリカ諸国でのワクチン接種キャンペーンのスピードはそれぞれ違うものとなっています。人口100人に対するワクチン接種率でチリはラテンアメリカ諸国で最も高い接種率を示しており、反対にキューバではまだ接種キャンペーンが始まっていません。ラテンアメリカ全体での接種率は 4.29% と、欧州の 10.28% や米国の 27.8% と比べると格段に低く、チリの数値はラテンアメリカ諸国としては例外的に高いものとなっています。すでに1000万回分のワクチンの購入手続きを完了したチリを除いて、他のラテンアメリカ諸国では、購入手続き手腕の欠如、世界の主要製薬者は先進国に優先してワクチンを融通していることが原因で、ワクチンがない、手に入らないという状況が生み出されていると、フランス24通信社は結論付けています。短波放送と DX、DX 情報番組、2021年3月第3週番組。 ルゼンチンのニュース。去年より続いているパンデミックでリモート授業が主流となり、ラジオがどのような教育機関的役割を果たしていたか、アルゼンチンの様々な大学の研究機関ネットワークを形成し、リサーチを進めています。ブエノスアイレス州の国立ラプラタ大学とキルメス大学、コリエンテス州の国立北東大学、コルドバ州の国立コルドバ大学と国立ビジャマリア大学、国立トゥクマン大学、ネウケン州に本部等を置く国立コマウエ大学、国立ティエラ・デル・フエゴ州で、国立ティエラ・デル・フエゴ大学で、全国リサーチネットワークは構成されています。リモート授業するにあたってラジオは次の点が重要視されています。全国で放送可能なこと、受信機提供数が十分にあり、接続が簡単なこと、地域に密着しており長年親しまれているメディアである。スペインのニュース。サマータイム導入により3月28日からスペイン海外向け放送の短波放送の周波数が変更となります。アフリカ大陸西部、大西洋南部地域、中近東とインド海地域に向けて月曜日から金曜日 UTC 時間から23時までそれぞれ次の周波数です。アメリカ大陸西部と大西洋南部地域、周波数 11,670kHz、 25mBand、 中近東とインド海地域、周波数 15,520kHz、 19mBand、 アメリカ大陸月曜日から金曜日 UTC 時間18時から2時まで次の周波数。南米諸国、周波数 11,940kHz、 25mBand、 北米諸国、周波数 17,855kHz、 16mBand。 土曜日と日曜日、スペイン海外向け放送、放送局国際ニュース、 UTC 時間14時から22時まで次の通り。アフリカ西部と大西洋南部地域、周波数 11,670kHz、 25mBand。 南米諸国、周波数 11,940kHz、 北米諸国、周波数 17,855kHz、 16mBand。 中近東とインド海地域、周波数 15,520kHz、 19mBand。スペイン海外向けラジオ衛星放送、24時間ノンストップで次の通りです。エウテルサットホットバード 13B、 周波数 12,302.88MHz、 垂直変波。ヒスパサット 30WB5、 周波数 12,052MHz、 垂直変波。アジアサット5、周波数 3,840MHz、 垂直変波。エウテルサット8ウェスト B、周波数 3,895.7MHz、 左回りの円変波。インテルセットガラクシー23、周波数 4,191.35MHz、 垂直変波。スペイン海外向けはインターネット放送、ストリーミング配信やポッドキャストで聞けます。携帯端末のためのアプリも可能です。地デジ放送でテレビを通じてもアクセスできます。スペイン国営ラジオテレビ放送のあり方、 政府より独立した機関であることについて議論が交わされています。英国では BBC 放送の幹部任命権の多くは議会にあります。2018年まで行政機関 BBC ボードと監査機関 BBC トラストの2つの別の法人として存在していました。現在は BBC トラストは解消され、BBC ボードに一本化されました。フランスでは行政機関と監査機関2つの独立法人で構成されています。ポルトガル、イタリアでも同じような形態となっており、ドイツでは執行幹部機関では政治色はだいぶ薄まっています。ライ世界に向けてアルゼンチン、アメリカ大陸ニュース。ボリビア、ジャニン・アニエス前大統領とその閣僚に4ヶ月間の交留が決定しました。ジャニン・アニエス前大統領と2人の元閣僚らにラ・パス市の高知町で4ヶ月間の交留が決定しました。レヒーナ・サンタクルス刑事裁判長は、反乱・テロリズム密謀の罪で訴えられている2019年から2020年まで暫定的に大統領を務めたアニエス前大統領と2人の元閣僚に4ヶ月間の交留を決定しました。アニエス被告前大統領は、与党の MAS 党が決定し、司法はそれにただ従うだけだと糾弾し、存在しなかったクーデターの罪に問われ、その裁判を待つために交留されると述べました。自身のツイッターのアカウントで、ボリビア国民に信念と希望を持つようここから訴えると記しました。ブラジル、副大統領は医療崩壊は民衆が招いたと批判しました。ハミルトン・モラウオ副大統領は、コロナ禍による医療崩壊は指示を守らず好き勝手な行動をとる民衆が招いたものだと一般社会を批判する発言をしました。新型ウイルスによる1週間の死亡者数の数は世界最高値となっています。私たちの社会は一般的に上からの指示を嫌い、自由主義者で2、3ヶ月間は自宅隔離が厳守されなければいけないところ、外出を好み集まりパーティーに出かける者が大半で、我慢できるのはほんの少数派だけだとモラウオ副大統領は述べましたが、ジャイル・ボルソナーロ大統領のアンチ自宅隔離発言やコロナ禍を止めるための政策発表なしについては言及はありませんでした。エドワルド・パスエロ保健大臣の更迭は検討されていると述べましたが、すでに全てを解決することはブラジル国民や新型コロナウイルスの特徴を考えると本当に難しいと語りました。この7日間で1日平均で1800人の死亡者が記録され、去る日曜日まで累積27万8229人の死亡者となっています。アルゼンチンと国境境のブラジル側の都市ウルグアイアーナで医療崩壊が起きています。アルゼンチンと国境境のブラジル側の都市ウルグアイアーナのサンタカサデラカリダ病院の集中治療室と新型コロナウイルス患者専用の29の病床が満床となり、医療崩壊が起きています。患者の平均年齢は低下しており、違法に行われているパーティーが原因とみられており、マスクの使用はこんな状態になってもまだ疑問視されています。ウルグアイアーナ市はウルグアイ川を挟んでアルゼンチンのコリエンテス州のパソ・デロス・リブレス市に対面しており、両市は国境通過所がある橋で結ばれています。メキシコと米国、国境地帯は移民であふれかえっています。 米国より強制送還される移民を受け入れるメキシコでは、施設が収容人数がリミットに近づき、入所が却下される状況か、米国へ入る夢を叶えるため、これまた多数の移民で溢れ返っています。バイデン米国大統領は、移民を受け入れると明言していますが、現実はアメリカの地を踏む前、送還されます。グアテマラと米国は、違法移民の増加を阻止するために協定を結んでおり、メキシコに着いたグアテマラ寄りの移民はグアテマラに送り返されます。移民の大半は財産すべて売り渡し、国境を越えを手伝う違法エージェントに料金を支払い、持参金をすべて失っています。このような悲惨な状況でも国境越えを夢見てメキシコへ到着する移民が絶えません。バイデン大統領は大人の同伴がない未成年者の強制送還を止めるため、米国緊急事態管理局に専門家を派遣しました。ライ、科学・技術・環境。吸引式のイブプロフェンの効用が証明されます。コルドバ州の国立ビジャマリア大学の研究グループは、新型コロナのプロテインに作用し、増殖を吸引式増殖を防止する吸引式イブプロフェンの効用を実証しました。重症化した患者の治療に使用の可能性が出てきました。世界で初めてこのような研究が行われ、専門誌ジャーナルオフバイオモレキュラーストラクチャー&ダイナミックスに掲載されました。吸引式のイブプロフェンが重症患者の治療に使用されるのは世界でもアルゼンチンが唯一の国となっており、コルドバ州、ブエノサイレス州、メンドーサ州、サンタフェ州、ラ・リオハ州とフグイ州で使用されています。170年前から絶滅していたと言われるベニコンゴーインコがコリエンテス州で放鳥されました。20% を超えるベニコンゴーインコがコリエンテスのイベラ湿原地帯で放鳥されました。170年前から絶滅していたと言われていましたが、アルゼンチンリワイルディング財団とコリエテス州政府協賛でアグアラ野生動物保存センターの自然回帰プログラムを推し進め、今回の放鳥となりました。すでに自然環境下で2羽の孵化が確認されています。羽の密売やペットにするため乱獲され、一旦絶滅したと言われています。絶滅する前、最後に自然環境下その姿が確認されたのは1850年と記録されています。アルゼンチンの科学に貢献した人物についてのプラットフォームが発表されました。アルゼンチンの科学に貢献した人物についてのプラットフォーム、ノタブレス・デラ・シエンシアが発表され、エウヘニア・サセルドーテ・デ・ルスティック博士、ルイス・フェデリコ・レロワ博士と、ベルナルド・アルベルト・フセイ博士が紹介された最初の3人となっています。オンラインで観覧が可能となっており、それぞれの経歴、科学研究の足跡、後世へ向けての思いなどが掲載されています。音声や画像による資料、指定関係のあった人々のインタビュー、手書きやノートペン、書簡、当時のニュースを伝える新聞の切り抜き、私物など貴重な品々が見れます。ウェブサイト www.notablesderaciencia.coniset.gov.r です。ユネスコの世界遺産候補として記憶 風化防止屋とエスマ博物館が推薦されます。1970年代アルゼンチンで続いた軍事政権下、拉致、身柄、違法拘束、拷問が行われた当時の海軍学校建物、現在の記憶風化防止跡エスマ博物館がユネスコの世界遺産候補として推薦されます。5000人とみられる人たちが違法連行され、その多くが現在も行方不明となっています。生き延びた人たちは250人で、後に行われた軍幹部を裁く裁判で証言しました。連行された妊婦は出産し、生まれた子供は人知れず養子に出され、現在でも自身のアイデンティティを探し出す裁判も行われています。ラプラタ川に人々を落とす死の飛行と呼ばれた飛行機に乗せられる人々をぐったりさせるため鎮静剤を打たれた部屋も保存されています。セネガルのゴリ島とブラジルのリオのパロンゴ桟橋は奴隷を運ぶために使われた場所、ナチスドイツのアウシュビッツ収容所、日本の広島原爆ドーム、南アフリカのネルソン・マンデラ氏が収監されていた刑務所があるロッベンアイランド、1993年のボスニア戦争で平和の象徴とされたモスタールの旧橋など、現在世界の遺産にリストアップされている場所のわずか 1% が人権蹂躙に関連するものとなっています。ではでは、南半球の日本の正反対に位置するアルゼンチンよりまたお会いすることができる日までごきげんよう、さようなら。日本語訳ナレーション上田恵子、編集ファビアン・パニッシ、制作シルバーナ・アベジャネーダ、ウェブサイトフリアン・コルテス。